もしもし、
はい、
はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
あ、私68です。
68歳、
はい、
結婚してます？
あ、はい、してます。
はい、ご主人何歳ですか？
68です。
お子さんは？
はい、3人おります。
3人、
はい、
何歳ですか？
45歳が長女です。
はい、
43歳が長男です。
はい、
次男37歳です。
で、今はご主人と2人で暮らしてるんですか？
はい、そうです。
はい、わかりました。はい、で、どんな相談ですか？
孫娘のことについてなんですけども。
孫娘、はい、はい。
長女の孫娘ですね。45
歳のお嬢さんですね。
そうです。
はい、
この子が6年生の時に、
はい、
長女が、
はい、
再婚したんです。
はい、はい。
で、その、孫娘のことについてなんですけど、
はい、
なんかいろいろ、こう、寂しい思いもし、
はい、
ずっと来てたんですけど、その度に私のとこに来ていろんな話を聞いてまた帰っていくんですよ。はい、ママのとこに。はい、はい、それを何度もやっぱり。
そうするとちょっと来てっていうのは、例えば泊まってってという。
泊まってです。2、3人ぐらい、まあ1週間も泊まったこともあります。
あ、そんなに長く泊まってるんですか？
はい、はい、はい。そういうやっぱり再婚しまして相手にも子供ができましたので、
はい、
ずっと寂しくてやっぱり来てたと思うんですけど、で結構娘にも暴言をいろんなことを言われたりしてるみたいなんですよね。
長女が自分の娘に暴言を吐いて。
はい、はい、
それで、
あ、そういうふうに言ってこうずっと来てたんですけど、今高校生になりまして、
はい、
いろんな問題ができてきて、来年は大学に行くんですけども、それを奨学金を借りて入れていただくかどうかってことを主人に尋ねに行っていただいたんですよ。
主人にっていうのはあなたのご主人ですね。
はい、長女のとこに確認しに行ってもらったんです。
はい、
次の日その養父の人と話したみたいなんですけども。
養父の人と誰と話した？誰が？
孫娘がです。
はい、はい、
その大学に入るにあたり、
はい、
大学に入るのは、
はい、
いろんな誓約書を書いてほしいって言うんです。
はい、
孫娘に、
はい、
何時までには帰ってくるとか、いろんな制限が、まあ、盛り込まれて、メールが孫娘のところに来まして、私の時にそれを送信してきたんですよ。
はい、
でそれを、まあ、孫娘が泣きながら私方に話しますし、
はい、
そして私その夕方学校に迎えに行きまして、その足で孫娘を長女のところに送ったんです。私学校帰りに。
はい、
そしたら孫娘はやっぱり再婚してからのいろんな思いをママにぶつけてましたね、やっぱり。
はい、はい。
そして2ヶ月前くらいからお食事も作ってもらってなかったみたいなんですよ、全然。
食事も作ってもらって、
お弁当も作ってもらってなかった。
お弁当も作って、はい、
で、孫娘の思いとか、
はい、
気持ちを聞いてあげてって、孫娘もやはり泣きながらこういう思いだってことをママに伝えてましたね。
はい、
それ見て私ここに置いとけないと思って、
はい、
私この子ばあちゃん家に行くって聞いて、
はい、
したらこの子も荷物をまとめ始めましたので、
はい、
3週間前に私、
はい、
今連れてきて私のとこにいるんです。
ああ、なるほど。
はい、それからですね、
はい、
私聞きたいのはですね、
はい、
学校の今日育費とかなんかいろんなものがやっぱりかかるんですよね。
はい、そりゃそうですよね。はい、
そういうものを
はい、
親に請求できるものかどうかと思って、私この大学もですね、その時娘に言ったんです。私が大学入れますって。そして3週間経っても何もと立たないです。
うん、
相手からは。
そうするとこの45歳のお嬢さんが再婚したとい う、
はい、
いうことですけど、今現実にこのお嬢さんはあなたの家にいるわけですけど、この45歳のお嬢さんの家族構成ってどうなってるんですか？要するに再婚相手の父親と、
はい、
は
い、その間にできた子がいます。
で、は
い、
その間にできたお子さんは今何歳なんですか？
5歳ですね。
今5歳。男の子になる子？
男の子です。
男の子、
はい、
で高校生のお嬢さんだけあなたのところに来てると。
はい、はい、
それであなたの今日の相談っていうのは、まあ、当然のことながら教育をはじめいろいろお金はかかるわけですよね。はい、それを請求できるかという。
できるかどうかですね。
はい、わかりました。はい、今日はスタジオに弁護士の坂井誠先生がいらっしゃるので、
はい、伺
ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
あ、お願いいたします。
高校3年のお孫さんの、
はい、
お父さんは今どうしてます？
いや、全然わかりません。
離婚されたのは6年の時っていうから5年か6年前。
いや違います、離婚したのは3歳の時です。そして6年生の時に
再婚
したんです。
なるほど、じゃあ本当に小さい時だったんですね、はい、15年前ってことですかね。
そうですね。
で今の義理のお父さん、養父っていうのかな、 それは養子にはなってるんですか。
養子になってるんです。
じゃあお父さんだ。
ですよね、
うん、
そうです、
法的にはお父さんですよね。
そうです。
そうすると今のお父さんにも養育する義務が当然ありますから、
はい、
お母さんだけじゃなくて、はい、あなたのお子さんであるお母さんだけじゃなくて今のお父さん、
はい、
もう同じように法的な養育義務があるので。
そう思ってます、うん、
でそうすると成人までの養育する義務はありますから、
はい、
まあ、そこから先も家族であれば、はい、家族としてのお互い扶養する義務っていうのはまた法律上はありますけど、はい、まあ、とりあえず今未成年のお子さんということで考えますと、
はい、
少なくとも20歳までは親がちゃんと自分と同じレベルの生活をさせなければいけない義務が法的にはあります。今はだけどその問題よりも大学の費用の話なんですよね。
違います、違います、うん、それはいいんです。これからこの今なんですけども3週間前に来ましたよね。で学校等でかかる教育費だけでも私親としてあの人方に請求したい。
高校の費用ってこと。
そうですね、
今通ってらっしゃる、はい、それはあなたが
親の責任を果たしてほしいと思うんです、うん、
あなたが立て替えているんだから。
立て替えています、
うん、理論的には建て替え費用の請求っていうことは可能だと思いますよ、
はい、
高校に行くことについては、
はい、
そのお孫さんの親としては高校行くことを認めてるみたいだし、もともとそこから通ってたんだから、
はい、
それは保護者である自分たちが、
はい、
親権者である自分たちが払うべきだっていう理屈は当然出てくるんですよ、
はい、
それ以上に大学行かせることについてどうかっていうことに関しては、その家の、その両親の教育、どんな教育を得たとだとか、経済状況によって、
はい、
どこまで要求できるかって、それはそれぞれ家庭によって事情は違いますよね。
はい、わかります。
だからご自分で頑張って働いたり、奨学金を得て大学行く人がいるわけで、
はい、
だから今はそういう話じゃなくて、はい、高校の部分の授業料。
今ですね。
ですよね。
今にかかるです。今かかる
ですね。で、そうすると、はい、本来親が負担すべきだっていう形ははっきりできていると思うので、
はい、
それは私がまず孫のために建て替えたんだから、
はい、
本来負担すべきあなたたちが払うべきだもんだよと、だからこちらにちゃんと建て替えた分を払いなさいっていう権利はあると思いますよ、
はい、
だから最後はまあ支払い督促なり、まあ、訴訟提起でもいいですけれども、
はい、
そういうことを払わない場合はそういうことをしていくということになりますね。
わかりました、
はい、
もしもし、
い
ろいろ、
はい、
ちょっと伺っていてね、
はい、
どうも納得いかないことがいっぱいありすぎるんですよ。
そうですよね、本当に、
はい、まずね、
はい、
あなたとあなたのお嬢さんとの関係ですよね。
そうですね、
そこがそもそも異常ですよね。
どういうふうにですか。
これはその孫娘から見ると異常な世界に自分が巻き込まれてますよね。自分のお母さんと自分の祖母とが異常な関係があるわけでしょ。
そうですよね。
で、あなたの話聞いてみると、
はい、
私が大学に行かせますって、はい、これも異常なことなんですよ。
うん、
あなたのお子さんじゃないんだから。
見るに見かねるっていう。
うん、見るに見かねるって言って。
はい、そうですね、
だって、普通であれば、
はい、
まず45歳のお嬢さんとの関係を、どうするかっていうことが第一でしょ。
いやー、もうやっぱり結婚してからなんて言うんでしょう、話が続かない
です、ね、うん、いやだから、はい、とにかくそこが原点なんですよね、全ての。
で、ね、
でそこのことをほったらかして、
う
ん、どんどんどんどん入り込んでんですよね、
はい、
逆にあなた今もう孫娘がいなければ生きてかれない状態でしょ。
どうでしょう、私そこまでとは思ってないですけど、ただ本当に、うん、どうにかしてあげたいっていう気持ちがいっぱいで、やっぱりこういうふうに動いてるんでしょうね。
そうですよね、
はい、
それはよくわかりますけれどもね、
はい、
孫が可愛いっていうのはこれは誰にでも理解できますけれども、
はい、
もしかするとですよ、45歳のお嬢さんからすれば、
あ、はい、
なんとか 自分たちでやろうとしてるときに、外からああだこうだと言ってきて、もう私たちの生活に入ってこないでくれっていう、その生活に入ってきて、もうそのことがお嬢さんとこの再婚相手、どういう人だか知りませんけれども、
はい、
もうコントロールできなくなってるんですよね、家の中が。
私も今言わないでいるのもあるんですけどね。
何ですか、言わないで。
こういうふうに言われたって言いました。孫娘にお金をかけて投資するんだったら、将来あるこの間にできた子供に投資したいって言われたって言いました、
うん、
孫娘が。
ちょっとこれ僕の推測ですよ、
はい、
実はあなたの45歳のお嬢さんも、
はい、
この再婚相手の男性も、
はい、
本当の敵意はあなたにあるんじゃないの、
はい、
あなたへの敵意をこの孫娘に向けてんじゃないの。敵意の置き換えですよ。
それは私に向けてるっていうことですか。
いや、向けてんじゃない。あなたがあまりにも、
はいはい、
自分たちの生活に関わってくるあなたに対する敵意なんですよ。あなたに対する敵意を持つなら分かるんです。自分たちの生活に次々と関わってきますから、入り込んでくれますから、そのお母さんへの敵意を孫娘の方、孫娘はあなたのとこ行くから。
そうですね、
あなた自身が自立してないんじゃないのかな。ちょっと失礼な言い方だけども、
はい、
あなたが私の人生はこういう人生という形でね、
はい、
孫娘と切り離して、
はい、
自分の人生をしっかり見つめて、
はい、
その上で、
はい、
娘との関係をきっちりすればいいけど、なんか今ね、自分がなくてね、
はい、
この複雑な家庭の中にね、
はい、
入り込んでる感じ。孫娘に絡んでんの、
はい、
孫娘を自分の中に組み込んでんの、
はい、
もう自分がなくて、まず自分が幸せになることがもう、
そうです、うん、
先決でしょ。
はい、わかりました。
もう要するに孫なしに生きていけなくなっちゃってるんですから、まず自分が幸せになって、
はい、
その幸せな自分が孫を助けるんならいいですよ、
はい、
そうじゃなくて孫が自分の幸せの条件になっちゃってるんだ、これは無理だよ。 あなたさえ幸せになれば私はそれどうでもいいのって口ですよ。こういうことを言う人ってのはもうね、ちょっときつい言い方するけどね、
はい、
もうサディストなんですよ、
はい、
愛と思ってるけどサディストなんだ、こういう人は。あなたさえ幸せなら私はそれでいいのっていう言い方する人は、まず自分が幸せになりなさい、
はい、
孫とどう接するかその後、
あ、はい、
そして自分が幸せになれた時に、その幸せな自分が45歳のお嬢さんと、
はい、
この高校生のお孫さんと関わってください。
はい。
よろしいでしょうか。
はい。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
能動的な人は他人のすることを放っておけます。